宅配便です。
はいはい。
ラジオ日経からお届け物です。株式宅配便です。
資産倍増計画、北浜隆一郎の株式宅配便。
皆さんこんにちは、ラジオ日経福井です。そしてこの番組のメインパーソナリティ、
北浜隆一郎です。
これちょっと音が出てましてね、今機械がちょっと設定が私悪くて、
はいはい、
今戻りました。ということで改めて北浜さんよろしくお願いします。
あ、こちらこそよろしくお願いします。
株が
上がるの水曜日のはずですけども、
今日は全日経平均330円46銭安、
結構大幅安ですね。
大幅ですね。14,893円65銭、高いところでは、まあ高いところって寄り付きが一番高かったんですけどね、15,020円、それからまあどんどん下げてきたっていう感じですね。
でそうですね、はい、まだ止まらないですけどね、ただ為替は寄り付きのところでは
102円台でしたが、
まあ3円でしたからね、はい、今後半に入ってますから、まあ、5番ね、少しは持ち直すと思いますけどね、それにしても大幅ですね。
ね、で、値下がり銘柄数1,618、9割以上が値下がりですね。
そうだね。
値上がりがわずかに119、6.6%、変わらず51と、はい、このような感じになっております。それで、まあ、規模別の株価指数、全部安いんですけれども、小型株が27ポイントほど安いと、中型も26ポイントほどマイナス、大型も21ポイントマイナス。で、トピックスは 22.41 マイナスですよ。
でかいですね、これ。
でかいですよね。はてさてという感じ。まあニューヨークが安かった、昨日も安いですよ。
そうですね。
ね、SQ があります。いろいろ理由は あるんですけれども。
でもその安、ニューヨークなんか安いったって大したことなかったです
よね。大したことないですよね。
小幅ですよね。それに対して東京市場の下げはまあきついですけど、これはまあ昨日まで結構上がってましたですからね。それもありますよ。リグッと期待とかね、そういうのがあるでしょうし。そうですね、やはり中国とウクライナの問題が出てきました
ですから、ね、
これは東京市場の弱点ですよね。アグレス圏ですもんね、
でも当の中国上海がですね、はい、まああんまりプレですけれども、大して動いてない。
そうです。
なんで日本だ
から、いやいや日本はね、あの神経過敏だから、こうなっちゃいますよね。ちょっとこうこのところその少し安心してましたですから、安心してるところにね、ちょっとそのウクライナがうんぬんかんぬんとかね、出てきますと、まあ、驚きますし、中国でね、のその経済先行きに対して ね、懸念があって、銅価格が結構下がってますから ね、
で輸出国である、まあ、そうするとあちらの方のお金がね、見入れがまた減ってきてしまうと、中国の。
そうですね、あの銅価格のこのね急落っていうのは、はい、昨日こう久しぶりにというか、東京市場もちょっと気にし始めましたからね、はい、今日続けてそれが気になっているということになると思いますけどね、ま
あ、中国はそうですし、あと途上国なんかもね、そういう輸出関連製品もねあるところもありますんでね、
そういうことですね、
足を引っ張られる恐れがあると、それがとりあえずは中国に現れてきたと、まあ現れてきたっていうか恐れとしてね、
中国の輸出もほら停滞しているということでもありますから、まあそうですね、中国は今のところはもうこれプラス要因とはなかなかなりにくいですね。
そうですね、
マイナス要因にあり続けますね、
経済の成長そのものもね、前時代この前、開かれてあれなんですけれども 7.7、 それも無理だろうと言われてますしね。
そういうことですよね、で、あの影の銀行問題、ね、
シャドーバンキング、そうですね、
そうですね、
それも影響は大してないっていう見方もありますけど、わからないんですよね。
いや、これは実態は全くつかめないでしょ。
掴めないですね。
中国だってその政府がつかみにくいところがあるわけですから、ましてや我々にはね、なかなかわからないということになりますので、まあ、なんとかかんとかね、そのこれまでの例を見ますと帳尻を合わせていくという形ですから、
はい、
まあ、今後も同じような形でしょうけれども、やはりね、その手榴弾みたいになっちゃってね、どこで爆発するかということを恐れますのでね、こう安心して買えないということですよね。
それで多くの人が、まあ、平気だ、特に指揮者がですね、
はい、
大して影響はないよと、中国の銀行も別に潰れることはないよなんて言ってますけれども、いろんな危機の時にはですね、それを事前にそういう目があって、 結構リーマンの時にもそういう声が聞きましたもんね、平気な平気だって。
あ、そういうのありましたね。
ねえ、平気だって言ったら信用しちゃダメですよね。
いや、それはやっぱり警戒はしなきゃいけませんけれども、ただね、ただですよ、これ株はほら毎日上がらないから、
うん、
今のところの相場は2月5日にあの東京市場はですよ、
はい、
あのそこを打って、まあ、回復の途上の中での一時的な下げとは 見た方がいいということですね、うん。
だからまあこれ我々もね、一般的なその解説を引っ張ってきてね、やれ中国だ、
はい、
やれなんだと言ってるんですけれども、それはまあ後付けの解釈みたいなもんで、はい、今北山さんがおっしゃった、上げてきたからたまたま調整で売られてんだよって、
そうですよ、
ということですよね。
そうですよ。あのこれ見ていただきたいと思いますけど、うん、これ25日移動平均線ですけど、これずっと下がってた、ね、トレンドがようやく、うん、あの、そうそう、3月に入ってから上向き始めてますからね。
そうですね。
いい形ではあるんですよね、
うんうん。
この形の場合は、まあ目先はですよ、この、25日移動平均線のところの価格だと、これだと 14,760円という、6だよね。
6円ですね。
そうそうそう。こういうところまで下げることもあり得るけれども、
うんうん、
まあまあ、またその辺あたりからね、
うん、
こう上がっていくという、こう、形になってますよね。
うんうん、
ね、ですから、まあ、もちろんそこに下がらない方がいいんですけども、うん、まあ、その辺のところは一つ計算に入れておくということになりますよね。
うんうん、まあ、その5日線と25日線の乖離も大したことはないですしね。
そうですね。
本当に今おっしゃったように、お手元にチャートの、それも25日の移動平均線、分かるチャートをご覧の方、あの、お持ちの方はね、見ていただくと確かに上がりつつありますから、ね。
これ大事なことは、これ、うん、ここでね、チャートのお勉強してもしょうがないんですけど、これ、あの、2月5日に、13,995円の安値をつけて、うん、
はい、
1,2,3,4,5日上がって、
うん、
1,2,3,4日ぐらい、2,3 日下がって、はい、こうまた上がって、
うん、
ね、あの、また下がってっていう繰り返してますけど、
はい、うん、
問題はですよ、ここ今例えば今日下がってますけども、うん、この下げがね、直近で言いますとここの下げの3月の、3日のですよ、
はい、
こう安値は14,443円
ですね、
でしょ、はい、ここのところまでをこれ割り込むと問題なんですけども、
うんうん、
割り込まないで反発するという可能性が高いわけですね、うん、そうした場合は上昇トレンドが続いているという判断になるんですよ、うん、この相場は上りつつあるということなんですよね、
うんうん、まあ、そのトレンドラインというやつをね、直近のやつを引いてくると、はい、2月の5日の 13,995 円からこう引っ張ってくるとね、
そうそうそう、
それが支持線になるであろうって感じもあるんですが、
上がって下がりますけど、うんうん、下がった時に前の安値を下回らないってことが大事なんですよね。
うんうんうん、
だから下回ってませんよね、これずっとね。
そうですね。
前の安値のところまでは下げてなくて、うん、そこから反発してと、うん、いうことですから、
うん、
まあ、今回のところもですね、
うん、
目先、例えば明日下げたとしてもですよ、うん、そこからこう戻ってくれればですけど、
うん、
まあ、上昇トレンドはね、キープされてるから、
うんうん、
株としてはですね、ある種、まあ、当然と言ってもいいと思いますけど、
はい、
リズムを刻んだ動きをしてると。いうことなんですね。
うんうん、
スースーハクハクっていうやつでさ、呼吸と一緒ですから。はい、
一歩前進、二歩後退。二歩前進、一歩後退みたいなですね。
一歩前進、二歩後退だったらダメじゃん。
二歩前進、一歩後退。
そうそうそうそう。二進一退
です。二進一退ですね。
そういうことですね。
二退一進じゃなくて。
強くなると三進一退とかね。
でもですね、
はいはいはい、
日本固有の問題といいますか、はい、消費税ね、
はいはい、
間もなくですよ、導入は。
あ
の、
ね、
引き上げはね、その辺がどう出てくるんでしょうかね。
だから消費税引き上げでさ、もうだってちょっとね、厳しい状態って予測されますよね。だって消費税引き上げ前に駆け込み需要があるっていう話だったんですけど、ちょっと12月まで見た限りではないんだよね。
ないですね。
そうですよね。
確かに9月あたりはね、住宅とかそういうのは、はい、売れましたけど、いなりバーンと来てましたね。
そうそうそう、
うん、
だから1、3月期あるのかなと思いますけど、どうなんでしょうかね、うん、OMC、こう、なんすか、予測ではね、
うん、
強い予測っていうのもあるんですけども、
はい、
OECD なんかはね、
うんうん、
出してますけど、1、3月に気候とかそういう考えた場合にね、
うん、
そんなにみんな買ったかなという、ちょっと不安があるんですけどね。
うん、いわゆる春だって、春物商戦っていうのが普通ならあるはずなんでね、ないですよね。
そんなに、ちょっと聞かないですよね。確かにその百貨店でね、
はい、
なんか高級時計を、買ってる人がいるとか言いますけど、ほんまかいなと思うんですよ、ね、
いや僕もね、そういうのを聞くたびに、デパート百貨店を見回るんですよ、
僕高島に行ったん
で巡回するんですよ、
あんま見なかったんだけどね、
見ないですよ、
うん、私が行った時誰もいないんで逃げちゃったんだろうかな。
だからね、あの呼吸時計ね、うん、それ僕なんかもう一生かかってとするだけもったいない。3
個ぐらい持ってんじゃないの？3個ぐらい。
そういうところでこう歩いてみたんですよ。誰もいない。
いや、いなかったんだよね。
それで、店員さんがこうやって頭下げるのこっち困っちゃった。早めに引き上げて。で、あとは、まあ、それがね、6階とか、そのぐらいのとこですよ。それからぐーっと見てきて。
そうだね、そうだね。
それで、普通の方に行くと。で、下の方に行って、食料品入り場。はいはい。だって昔みたいにいっぱいじゃないですよ。
あ、そうだ。8
時過ぎでも。8時過ぎと2割安とかそういうの出てきますんでね。あ、そうだ。皆さんも求めるんですけど、あんまりそれがね。
なんか駅弁か売ってんじゃないの？
いや。僕の感覚だけでね、はいはい、これはデータじゃなんでもないですけど、はいはいはい、人が増えてないという感じするんですよ。
だから駆け込み需要あるっていうけど本当かなっていうのが正直なところですよね。ですからそうすると GDP はね、はい、そんなに伸びるかなっていう心配があるんですよね。
あとタクシーの運転手さんからもね、はい、乗るために聞くんですけれども、全然客なんか増えてないって、上がってるだよって。
あ、そうなの、う
ん、で、まあ、それはたまたまね、会社の人たちがチケットっていう制度があってね、会社がチケットくれたりとかなんかして、うん、それは控えてるってのあるかもしれないけど、全然増えてないよって。
ああ、ね、うん、そうかもしれませんよ。うん、だから、ちょっとね、その4月、今のような状態で4月を迎えてしまったら、これ、本当に経済の失速はね、うん、結構避けられないですよね、うん。大きく失速するという恐れがありますよね。
確かにね、はい、庶民レベルの、庶民レベルってみんな庶民ですよね、日本人のほとんどが。
そうですね。
3% でかいですからね。
日本はね、5億円から10億円の、ね、資産を持ってる人ってのはね、うん、3万人ぐらいいる。
うん、
3万人。福井さん入ってるんだよね。
3万人なんて、日本は1億2千万人、その3万人なんて、へでもない数ですよね。
1億円以上の資産を持ってる富裕層ってのはね、170万人ぐらいいるん
で。ああ、でもそれ大した数じゃないですね。大した数じゃないですね。
170万人ぐらい、
うん。わずかなもんですよね。
うん、結構いいじゃ
ない、
う
ん、わずかなもんですよ。
3万人となると、5、7、4、10億となると。
東京都だけ見ても、はいはい、そのうちの10人に1人もいないって計算ですからね。
ああ、そうかそうか。そうですね。
僕の周りでは確実に1万人集まろうが何人集まろうがいないと思います。
いやいや、いるんじゃないですか。
まあそういう人たちにはいっぱい使っていただきたいと思いますけど、でも庶民にとってみれば 3% 苦しいですよね。
いや、それは響きますよ。うん、だから買わないと思うよね。
そう、だからそれをどういうふうにこの株価は含んでいくのか。
いや、これはね、それはまた別。
うん、
東京市場はね、基本的には国内情勢を見てませんから、はい、その辺が助かるんですよね。
うんうん、
米国市場を見て、米国を見てますから、はい、米国経済を見てますから、
うん、
その辺で助かってるということは言えると思いますね。
うんうんうん、はい。まあ、参加者の多くもですね。外国人投資家なんで、ね、
そうですそうです、
彼らにとってみればあんまり日本の消費税関係ないですからね。
いやいや本当にそういうことなんですよね。
うん、はい、自分たちの身入りが良くなればその分で日本にも投資しとこうかって感じ
で、彼らはやたら儲かってるからね。
うん、
べらぼ
う
に、
うんうんうん、
巨額ですよ。
うん、巨額ですよね。
そうですよ。でしかもね、その米国市場ってある点やりやすいんですよね。はい、理論通りこう動くところがありますから、
うん、
東京市場はこうなんかエモーショナルなところで動きますので、うん、非常にこう乱高下なんですよね。
うん、
ですからそのところでね、米国の投資家っていうのはもうかなり儲かってますよね。
それでね、話ちょっと長くなんですけれども、はい、まあ消費どうなるかわからない、わからなければわからないほど、あるいはマイナスの数値なんか4月以降出たらですね、
はいはい、
これは金融緩和の大きいのが一発っていうことなんでしょうか。
いや、それは私が日銀総裁としてやりませんよ。
やらないんですか。
やりませんよ、そんなもの簡単に。それは就任1年にね、4月になったらなりますけれども、そんなサービスしませんね、実際のところね。
うん、株式市場どうなってるんですか。
いや、それはやっぱり6月か7月あたりにね、うん、やることはありえますよね。うんうん、あまりにも失速するようだったらね、
うんうん、
それはもう何かやるということでしょうけれども、うん、それまではね、ちょっとやっぱり今の感じだと株だってそんなにこうめちゃくちゃに下がってるわけじゃない
ですか。下がってるわけじゃないですか。これ、まあ、1万2000円どころでしょうかね。いろいろ厳しくなってくるのがね。
1万2000円とんでもないこと言わないですね。
いやいや、下がったとしても、ね、それまではまず全然安心ですよね。
そうなったら
企業の利用とか、
そうなったらそれはその日銀も動くとか、うん、いうことはありますけど、うん、そうですね。
いや、そしたらその頼みの綱の金融緩和がどんと出てこないとなったら、日本は何を頼りにこの市場は行けばいいのでしょうか。
アメリカ。
はい、わかりました。アメリカですね。
そうです、
やっぱりアメリカだ。
そういうことです。
うんうん、
はい。
だからアメリカの方もまあ寒波はもう過ぎ去ってですね、ニューヨークホテルも結構暖かくなってるんですよね。
あ、気温見てるね。
見てます。
そうです、
13度上が下がもう日本と日本より暖かいですよ。
少し上がってきましたよね。
暖かくなってきましたよね。
そうそうそう
それで消費の意欲に火がつくのか、
まだつきませんけれども、うん、まあ指標が、この前発表、先週末発表された、はい、雇用統計は悪くなかったですしね。
うわ、悪く、まあ、悪くなっちゃうかなって言いますか。
17万3000人、はい、だったですよ。うん、1月、はい。で、あ、ごめんなさい。17万5000人。
5000人ぐらいですかね。
そうそうそうそう。で、1月も少し増額修正しましたけどね。はい、17万5千人だと、まあ、予測は15万だったから、本当はね、20万人欲しいところなん
ですね。と、20万人、整形的にないと改善しかないんですよね。
そういうことです、そういうことですよ。
ただ、アメリカの方は株式市場が非常に活況なんで。
そうなんですよね。
4割死刑で稼いでる方は、とっととリタイアして、悠々自適の生活に入る方も多いんで、失業率は下がっていくんじゃないかって言うんですよね。
ああ、なるほど、なるほど。
もう、貯金を求めないで、もう俺はリタイアするよって。
リタイアいいね。そうね。
それも株が上がってくれればこそ。
うん。いやいや、ものすごく良かった。だって、SP500 は、新高値をつけたばっかりですから、うん、史上最高値をつけたばっかりですよ。
うん、そうですね。
そんな状態にあるんだからね。うん、いかにアメリカの株が強いかですよ。
うん。
上がりっぱなし
なんですよ。アメリカ様々。
そういうことです
ね。はい。やっぱりアメリカの後をついていく。
うん。おっしゃる通りですね。
ね。
はい。
ということで、アメリカ、まあ、いろいろな情報等々が出てくるかもしれないんですけど、まあ、見ておくところはアメリカの動向ということですよね。
そういうことになりますね。
はい。ということで、次のコーナーにも行ってしまいます。
はい。
お知らせはありません。それで次のコーナー、ちょっと押してるんですが、
はい。
北山先生にですね、いつもいつも、はい、毎週毎週、銘柄を一個ずつ上げていただいて、そのチェックをすると。
はい。
先週です。
はい。
3月5日。
なんだっけ？
NEC6701。
あ、6701やりましたね。
3月5日ですから、6日の寄り付き346円。
67。
はい。今日も3円安です。
今日も3円安ってこと、
今日は324円。22円。
下がってる、
下がってるんですよ。
なるほどね。ちょっと、あんまり
ずっとこれは、どちらかというと、先週からで下がり続けですね。
3月何時だったっけ？
3月の5日です。だその日はですね、5番に上がったんですよ。
あ、そっかそっかそっか。
3月5日は5番に14円、
はいはい。
で、その次の日、まあ、つまり、この基準日ですね。
うん、
6日から、6日の夜付けは346円だったんですけれども。まあ、それを頭にと言いますか、じわじわと。
あら、そうだね。
あら、そうですね。
320円ね。まあまあ、あれですよ。そんなにね、大きく下げてる
とか。すいません。
来たとかそういうわけじゃないですから。
ええ、
そんなに慌てることはないんじゃない
ですか、ね。慌てることないですよね。
そういうことですね。
NEC ですからね。
そうですよ。これ、うん、ちょうど移動平均のところが来ましたですから。
うんうん、
まあ、まだここから反発してもおかしくないところには来てますからね。はい、
で、その前の週、はい、2月の26日。
はい、
これはブラザーです。6448。
6448。
で、これも、次の日、27日の寄り付きの値段、1419円。
1419
円。はい。
はい。
先週、今週に入って、1456円まで来てますね。今日がちょっと売られちゃったんですよ。
ああ、そうだね。
はい。今日が1404円、26円安。
まあ、高値で持ち合ってる形ですけど、悪くない動きですよね。
でも高値っていうことになりますと、10日が1456円までいってるんですよ。
そうですよ。ね、いい動き
をしてるんですよ。いい動きですね。
まあ、パーンとこう上にこう抜けないですけどね。
うんうんうん、
まあ、これからですよ、だからね、
うん。これも25日線が、どちらかというと、支持線になってる感じですね、下値の。
そうですね。今日はでも25
日線
まで下げたんだ
ね。下げたんで、一遍。突っかけてる感じですね。
そうですね。ですから、この辺で止まって、でもおかしくないですよね、
はい。で、その前の週。
はい、
2月の19日。
2月19日。
はい。エバラ。
エバラ。
6361ですね。
6。1。なんか不吉な予感がするね。
なんでですか？20日。次の日。
はい。
寄り付き713円。
はい。
確かに不吉でした。その次の週に718円があったんですけれども、685円ですね、今日あたりは。ちょっとね。
そんなにその頭抱え込むものないじゃないですか。これも
ちょっと横ばいに来てんですよね。
そうですね。
で、これからこれがどっちに行くのか。この前の横ばいのケースを見ると、その後にバンと上がってるんですよね、はい、去年。ほら、ここ。
あ、そうですね。
去年はずっと横ばいでね。これが去年の11月ですね。
これね、今週末ね、
はい、
会社情報と四季報が出ますので、
うん、
まあ、それを見てね、はい、週明けぐらいにね、また変わってくるということはありえますね。
うん、
今はそれ待ちという感じです。
はい。
じゃないでしょうかね。
ね、そういうような環境にあるわけでございます。
はいはいはい。
はい、それで、
はい、
北山さん、
はい、
いつものようにですね、
明日、
北山さんの、
はい、
DVD、プラス CD、 発売なんですよ。
撮影しましたね。
撮影しましたね。はい。今回のテーマ、アベノミクスがどうなのか、全体相場がこけようが、自分の銘柄が上がればノープロブレム。
おっしゃる通りですね。
資産拡大は北浜銘柄に乗れ、はい、そして資産の城を築け。ということで、タイトルの方、どんとこい消費税、増税に見えない、逆境にも強い、滝登り銘柄これだということで、まあ8銘柄ドーンとね。どんとこい消費税。
すごいタイトル、
ね。増税にも見えないぞ。
すごいタ
イトル。逆境にも強いんだ。
どんとこいか。
どんとこい。
増税どんとこい。
アベノミクスがどうなのか、全体相場が国有か。
いや、僕はそう思いますよ、正直言いまして、ね。もうアベノミクスはね、ちょっと当てにできません。
当てできませんね。
全然当てできないですね。うん、消費税引き上げたところからもう僕は当てにしてないからね。
そうですね。ちょっといいちぐはぐな政策をしてますしね。
いや、本当ですよ。景気良くなるっていうことを前提にしてやってるんですけど、その後のデータ当たって、ボロボロだもんね、うん。
ボロボロですよね。
そうですよ。
だからそんなもん国有がどうなのか、自分の銘柄だけ上げればいい。
いや、一緒にこけるわけいきませんから、
ね。そうなんですよね。こけたい人は、こけたい人って誰もいないでしょうけれども。
こけた人はいないですね。
いないですけれども。やっぱり巻き込まれるのは困りますからね。
いや、もちろんそうですね。
はい、自分だけ早めにですね、いい銘柄を手に入れて、資産を築くきっかけにしようよ
と。そういうことです。
それでですね、北浜さんこれまで、はい、いつもいつもこの発売の週にはですね、はい、前のチェックを私させていただくんですが、はい、今回は近場の方でいきます。12月発売後でいきますよ。
ああ、はい。
本当はまだこれは明かしたくないんですけれども、
はいはい。
12月発売後、いろいろ8銘柄、この時は9銘柄やっていただいてね。
あ、そんなやったっけ。はい。
6752パナソニック。これ12月の発売が12月の13日に皆様のお手元で届いてるはずなんですけれども、ですからこれパナソニックはですね、今1300円絡み。
あ、いくらからだった
これ。1154円からですよ。どんなもんですか。
1154円から入ったの、
はい、1454円から1月に入って1月の16日に1408まで行ってるんですよ。
そんなに行ったの。
行ってまったな。行ったちょっと僕は言われてしょうがないけど、それから1300円絡みのところがずっと強いですよ。だから、
はいはいはい、ああいいですね。
はいはい。これでね、はい、2番目が6957、カシオ計算機でありましたね。
カシオありましたね。
はい。1156円。はい。これがマイルドな動きなんですけれども、はいはいはい。2月の後半には1296円。まあ、150円、はい、40円ぐらいなかったですかね。はいはいはい。で、その後、1200円を固めましてね、直近のところ1234円です。もう上がってますよ。全然上ですよ。で、TDK などもですね、はい、TDK6762 っていうのを上げてるんですけれども、4705円が5360円までいってますからね。
4705
円。
5円が
?1 月23日にです。12月の頭に4705円だったのが、1月の23日には5360円まで。
おー、頑張ってくれてますね。
頑張ってますよ。それで、4021日産化学工業、これが1560円。これもどちらかでマイルドです。直近のところで見ますとですね、はい、1658円ですね。
ああ、なるほど。
まあまあいいじゃないですか。
はいはい。
8595、ジャフコ。これが、5570円。1月の27日、5900円ぐらいですね。
おぉ。いいね。
オリックス。
はいはい。
8591、1780円が、12月の30日、1870円に行きましたが、これはダメです、その後。ちょっと下回ってます。
最近また上がり始めじゃない。
いや、でもそれほど戻ってないんですよ。
あ、そっか。
はい。
はいはい。
高砂工業、はい。これが617円。これが1月の16日626円。まあ直近のところ620円ほどですよね。ああ、非常に底堅い動き。
これはあれだな、欲張ってだな。
ええ。
はい。
これでアネスト岩田、これ6381ですね。624円が1月の22日に738円までいってますね。
おー。
その後、まあ600円絡みとかそれの動きです。
はいはいはい。
そんなところですね。
うん、一応数字的には全勝なんだね。
いや、そうですね。オリックスは一応全勝です。
そうです
ね。その後、まあ、戻してきてるっていうか。
そうだね。はい。ちょっと。
全勝ですよ。
おー、いいですね。1、2月は全体的には厳しかったからね。
厳しいですね。
ね。全体的には1月はもうずっと下げっぱなしだった、ね。はい、全体はね。
で、オリックスはね、だからそれで引っかかっちゃって1月からずっと来てるんですよ。
なるほど、なるほど。
他の方はもう1月の後半とかそういうのにね、はい、高いところまで行った銘柄、まあ今8銘柄、12月号、の中身を紹介させていただきますけど、そのような成果ですよ。
お、
素晴らしいですね、これ。
今回もそれぐらいは行きたいね。
いや、
これ以上行かなきゃいけないね。
いや、これでこそ、私も威張って、アベノミクスがどうなろうが、全体相場がかっこよかって言えますよね。
これ、すごいね、タイトルがね。ちょっとね、私もね。も
うどうなろうが。
いやいや、ちょっと驚きますね。そのタイトルにはね。
いや、
プレッシャー大きいよ。
ちょっといろいろ先がですね、はい、不透明感が強まりつつありますよね、
今
だ
とね。それはそうです、ね。
となってきたら、はい、そういう外部に頼らないと。
ええ、
自分の資産は自分で築く。そのためにはいい銘柄のヒントをいろんなところで自分で努力と集める。 や、そう、その最大のヒントは北浜さんですよ。
それは当然ですよね、うん、だって自分の力でね、やっぱり生き抜かなきゃ世の中ダメじゃないですか。子供にも我々言ってますよね、うん、それなのに関わらず自分がそうじゃないっていうのはさ、恥ずかしいよね。
ね
え、ね、俺らが厳しいぞとか子供に言うじゃないですか、
うんうん、自分の力で立てとかね。
そうそうそうそうそう、うん、
それはやっぱりアベノミクスであるとかそういうのよくないですよね。
いやいやいや、もうアベノミクスは当てにならないからね。
当てにならないです。
そうですね。
だからもう一度言います。アベノミクスがどうなのか、全体相場がこけようが、北浜さんの銘柄に、頼る、まあご自身の判断ということなんですけれども、今申し上げましたように、12月12日発売号では、一応、8勝ですね。
8勝全勝ね。
8勝全勝。ただ、今年に入ってきて、オリックスだけはちょっともう、まずいと。
はいはいはい。
だから私厳密に言わせていただけると、7勝1敗じゃないかと。
あ、なるほど。
で、そういうとまた怒られますからね。
そうかそうか、ね。
そういうような成果があります。はい、DVD、北浜さんの DVD、明日発売です。CD とともにですね、DVD の方の価格、本体価格が、税抜きの価格ですね、8000円。プラス送料500円。DVD 本体価格、税別のやつですね、7000円。プラス送料500円です。明日発売です。
これ、はい、あのね、発売する方から言いますとね、はい、私から言いますとね、明日もドカーンと株が下がってね、うん、明後日から上がってくればいいことはないね。
いや、明日発売なんでね、はい、明後日がむしろ金曜日に下がってくれた方がいいわけですよ。
ああ、そうなの、
はい。
じゃあまあ、いずれにしても
皆様のお供の、多くの方々のお供のところが金曜日になりますね。
あ、金曜日。
はい、
そして、じゃあ実際に売買するのは、あの、ね、そしてするのは、
そう、月曜日からなん
ですね。月曜日からね。
だから、
なるほど。
金曜日下がってくれてですね。
はい。
で、土日でじっくりこう、中身を見ていただいて。
あ、いいね。そうだね。
それで、金曜日の寄り付き、あ、月曜日ですから、いきなり。はい。判断してるんですよ、自分で。
あ、そうだね。そうなりそうですね。
うん。まあ、いろんな判断するとね。で、その時にも、まあ、北浜さんの銘柄というのは強い指標なんですけれども、ニューヨーク株をよく見ていただいて、ね。
銘柄をさ、ここにリストしてあるから、
ダメですよ、言っちゃ。ダメです
よ。いやいや、見直しますよ。はい、まあ、大丈夫そうですね。
これね、はい、結構ね、はい、いつもその、今回のもより渋い。
あ、そうですか。
これはね、あの、腰強そうですよ。
僕はね、渋い男だから、ほら。
いや。
ね。
こういうことを言ってますとですね、
はい、
あの、お求めの電話番号言うの忘れちゃうんです。
あ、そ
っ
か、はい。
で、お求めの電話番号、東京 03-3595-4730。東京 03-3595-4730。北浜さんの DVD、CD は明日発売となります。それでですね、ちょっと時間をしてます。
はい。
今日の銘柄。
あ、今日はね、はい、日油、三菱フォークリストです。
日油、日油は、7105ですね。
そうですね。
はい。
7101。
今日が766円、全引け、10円安です。
10円安、もうちょっとね、5番下がってほしいと思うんですけど、これ、じじになってますけども、とにかくこれはほら、三菱、あの、フォークリストってついてるように、三菱重工からフォークリスト部分をね、
はい、
あの、こう、分離、あの、受け入れてね、それで、フォークリストを、こう、前面に押し出しても、社名にしたんですよ。日油がついてますけどね。
はい、
ですから、フォークリスト強いですから、こうやって特化した形が非常にいいですよね。
うんうん、
で、フォークリストはほら、あの、今は物流盛んですから、
そうですね。
まあ、どこでも倉庫だとか、その他ところね、うん、あの、必要なんですよね。だからよく売れてるんですよね。
はい、
そういう点でね、フォークリストはこう、ね、下からこう、ぐわーっと持ち上げるから、
うんうん、
株もこう持ち上げる。
あ、
ちょっと分かってくれました？
分かってました。あれ、フォークリストは上から物をぐーっと落とす時もありました。
いや、それもあるか。ね、確かに。
でも、リフトってどちらかで上げるってことですかね。
あ、そうだよね。
はい、
そうそうそう。
日中7105を今日注目したいですね。
そうです。
それと同時に、明日発売の DVD、CD もぜひお求めください。じゃあ次のコーナーに行きます。
はい、
次のコーナー、卑弥呼のお告げのコーナーです。北浜さんプロデュースの卑弥呼の決断株価分析ソフト、その分析の将来動向などをですね、いろいろ伺っていこうと、この卑弥呼の決断ですね、
はい、
株価分析ソフト、それを開発して販売してます、証券スクロールビジネスの瀬島校長にもいらっしゃっていただいてます。瀬島さん、よろしくお願いします。
はい、こんにちは。
よろしくお願いします。
はい、
まずいつもですね、卑弥呼の決断に、全体相場の動向を伺う数値と言葉でですね、
これはもう各種指標をね、はい、こうトータルして、
はい、
まあ、あの、数字で判断するってまずあるわけですよね、
うんうんうん。
で、ポイントで表してますけど、今回は45ポイントですね。
前回が37でしたよ。
そうですね。そこから上がってきましたよね。
上がってきましたね。
上がってきましたね。で、それはその数字だけではちょっとね、はい、どういう意味かっていうふうになっちゃいますから、
うんうん、
それをこの日本語で説明してくれてありますから、
はい、
今日のそれをちょっと読んでみますね。
はい、
上昇に転じましたと。
うん、
お告げ度40なし50のこのシーンは投資タイミングの難しいシーンです、はい、ゾーンです、
はい、
このゾーンでお告げが反転するとしたら相場の基調は相当強いはずですと、うん、本当かどうか次なるお告げを お確かめくださいと、はいね、上昇中なら強しと、はい、下降中なら騙しとなりますだから騙しのねあの今のところは騙しのこう恐れもあるということで、はい、これは昨日のお告げですから、はい、今日を見ると騙しだったってことになるじゃないですか。ほら、
はい、そうですね、
そういうことですよ、
ええ、
でそう言ってるんですよ。
いやこれ卑弥呼の決断あの数値とね、はい、言葉で言ってくれるんですけど、この卑弥呼かわいいですね。本当かどうか確認してくださいって。本当かどうか、
本当ですよ。本当
陰を踏んだらなんですね、ね、
はい、
上昇中なら強し、下降中なら騙しって、陰を踏んでますね。
いやだから今日その結果が出ちゃってね、騙しだったっていうことになるんですけどね。
そうですね、でこれ見てみますね。例えば去年の12月に向けてですね、すごくこの数値危険度って言いますかね、警告値が上がってたんですよね、はい、
そうですね、
70代までこう行ってましてね、60代から
ありました
で、1月に入ってもその60代をキープしてですね、それでところが1月の後半からいきなり50にわっと下がってたんですよね。
そうでしたね、
はい、でその後2月に入って30代とかね、
はい、
しかしここに来て30代40代をキープしていたんですが、また45にちょっと上ってきたとね、
うん、この数字そのものはね、はい、こうまだ安心感ありますけれども、うん、今そうやって卑弥呼が言うにはですよ、
はい、
ね、本当かどうか次のお告げ待てですから、うん、ちょっと待ちたいですよね。
確かにどっちでも転べますっていうか、そういう感じですよね。
いやだからそういう点でまだ方向性が定まらないという意味ですよね、
うんうん、
で結果においてはですよ、はい、この卑弥呼が言うように、うん、何でしょうか、はい、騙しとなりますということが起こったわけですよね、
うんうんうんうん、
そういうふうになっちゃったんですよね。
そうですね、
はい、まあ、まだね、うん、今日のその下落を受けてね、
はい、
あの今日の夜帰ったらね、うん、違うあれになってるってことはありますけどね、うん、日々こう、はい、変わってきますからね、判断してくれますので、うん、その点では非常に助かりますよね、
うん、これはどちらかというと昨日のデータを取り込んでね、
そういうことです
ね、やってます
ね。だ
これあの会員でお持ちの方は、相場が終わった後に明日の相場の戦術をこれに基づいて、
ね、昨日見た時点ではですよ、うん、皆さんね用心したと思います
よ。そう用心しましたよね。
昨日いいでしょ、昨日までね、うん、騙しもあるかなと思うじゃないですか。
そうそうそう、
だからちょっと気をつけようというふうになるでしょ、うん、それがやっぱり効いてるってことになりますよね、
うん、だからアメリカが少し下がってる、じゃあ寄り付き先で売ってこうかなんてね、
まあね、そういうことですね、
うん、うまく売れたらですけどね、
そうですね、
まあそんなに急いだ投資じゃなくて少しのんびりした投資のねサポートにもこれなりますんでね、
うん、そんなに急ぐことはないと思うんですよ。上昇基調は変わらないと言えますからね、
うんうん、それでこれね今ちょっと会員の方をご利用って言ったんですけど、これ会員になると卑弥呼の言葉あるいはこの数値の45とかそういうのですね、より詳しく電話で問い合わせができて校長がいろいろ答えてくれるんですよね。
そうですね、
これはどういう意味であるとか、
はい、
まあ、具体的には公的な講師の際も含めてね。
そうですね、
うん、
先ほど先生が言われた25日日経平均の25日移動平均線のトレンドはちょっと下向きだったのが上へ向き始めてますので、こういうような視点もしっかりご覧になられた方がいいですよということで、まあ、下がった時に買いと、いうタイミングになってるんではないかと思います。
うん。まあ、その辺も非常に難しくて、その細かいところをまた電話等々でね。
そうですね。
で、それよりも、まあ、全体相場はどうなろうが、やっぱりこの卑弥呼の決断の優れているところっていうのは、具体的な株をですね、銘柄でこう指示してくれるわけですよね。
はい。
で、今日は何をちょっと教えていただきますか。
そうですね。
教えていただき
ます。今日は、あまり昔のことを言ってもいけませんので、2月の5日の銘柄をご紹介してみたいと思います。
これ、
2月の5日、谷のお告げとして合格した銘柄。
この谷のお告げっていうのが、一番価格が落ち切ってです、株価が落ち切って、これ以上落ちないと。で、これから上がるよっていうのを教えてくれるんですよね。
そうですね。う
ん、
上がる確率が高いよ。
高いっていうのね。
はい。
はい、
今日ご紹介するのはコード番号1801大成建設です、2月5日に合格しましたよということで、合格日にバーが立ちます、
はい、
翌寄付値が424円、その後の高値が昨日あたりが一番高かったんですが471円というのを一応つけております、まだ完全に売りというトーンではありませんけれども、この間の利益を概算してみますと47円、
うん、
1000株ですと4万7000円の利益が
可能であったかもしれないとね。
見込めた、はい。ということになります。
で、これ、他人を告げっていう画面があってですね、いろんな画面があるんですよね。どういう種類の株がいいのかっていうのを含めてね。はい、で、他人を告げてクリックしますと、いっぱい銘柄が出てくるわけですよね。
そうですね。で、
そのまた銘柄をクリックすると、チャートが出てきて、先ほどバーって言いましたけど、印が当たっててね。
はい、
この辺のが買いの水準ですよ
って、ね、教えてくれる、ね。他人の告げに出てきますとね、はい、10銘柄中ね、9銘柄がありますよ。大体。ね、校長、そういうことでしょ。
そうですね。
うんうん。これまでのデータで言いますと
ね。これまでデータはね。うん、そうですね。
私はそれ、せっついてね、正確なデータを教えてくださいって、調べていただいたんですよね。
それぐらいになります。それぐらいになりますね。
うん、通じ性高いですよね。
いやいや、本当にね、他人のお告げからのね、この、なんていうんですか、パフォーマンスは非常にいいですよね。
私は性格的に疑り深いんで、いつもこれ、校長がね、持ってきてくれるんですよ。で、それは確かに、谷のお告げから以降、どんどんというか上がるんですよね。
上がって、それで売り場も上がりますからね、これ。
売り場も上がる。それは売り場はね、はい、北浜の貿易顕微鏡というソフトがあって、それをクリックしてもらうと売り場ですよ。大体のところをね。
この、なんですか、体制形成について言いますとね、うん、まだ売り場じゃないですよね。
はい。はい、そうですね。まだまだ
これ。まだ持続ということです、
ね。持続ですよね。
持ってらっしゃる方はね。
うん、はい。で、先ほど言いましたように、その、谷のお告げで出てきたものって、その後こう、左肩。右肩上がりなんですよね。左肩、
まあ、右肩上がり。10のうち1つ外れることもありますけどね。うん、
ねえ、ぜひお求め、ご利用いただければ。これ、ご利用するためにはどうするんですか？
まず、資料を用意しておりますので、それをご注文いただくのがよろしいかと思います。資料請求は、東京 03-3589-2481、3589-2481 の証券スクロービジネスまで、卑弥呼の資料を送れということで、お電話をいただければと思います。うん、月々の利用料は19,800円。
はい、
詳細については資料をぜひご覧いただいて、またご質問等いただければと思います。
はい。ね、ということで、ぜひご利用いただければ、相場の投資の助けに、ね、非常に大きな助けになると思います。それと同時に言いますか、先ほど申し上げました、明日、北浜さんの DVD、CD 発売になります。アベノミクスがどうなのか、全体相場がこけようが、自分の銘柄が上がれば、ノープロブレム。どんとこい消費税、増税に見えない逆風にも強い、滝登り銘柄はこれだということでね。これまでの例も、12月の例なんか。まあ、8勝ですね。
8000全勝か。
8000全勝。厳しく言うと、7勝1敗ってことなんですけど、すごい確率でね、当たってますんで。今回はどうなるかわからないんですけれども、ぜひ、ね、投資の一助といいますか、参考にしていただければ、8名から今回も入れていただいてます。お求めください。こちらの方の DVD、CD の お求めの電話番号、東京 03-3595-4730。東京 03-3595-4730 です。ね、ということで。
ぜひよろしくお願いしますね。ね、
本当に、これからもちょっと不透明感が強まるかもしれないんですけれども、
いや、含めて強まろうがね、うん、弱まろうがね、うん、勝たなきゃいけないですからね。
そうですよね。
はい。
ね、清、森を見ないで清めるのは当たり前でね。ただ、清を見ただけだとしょうがないんで、いい清を探さなきゃダメなんですよね。
そうです。いい清はあるんですよね。
そうですよね。
10本はそこらありますからね。
上場銘柄2000近いわけです。そんな10本。
いやいや、10本はそこらあるってことですよね。もっとありますよ。
もっとありますよね。
そうです。
ね。10億円以上持ってる人よりは多いと思いますね。ね、そういう人になりたいと思うけど、ね、ぜひあやかりたい。
ね、はい、ステップがあるから、第1弾、第2弾ってありますのでね。
はい。はい、ということで、北山さん、今日はどうもありがとうございました。
どうも失礼しました。
失礼します。